ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月10日に発表された我が国独自の対北朝鮮措置について、同19日、臨時閣議が行われました。本日はこの臨時閣議の後に行われた記者会見における菅内閣官房長官の発表をご紹介します。それではお聞きください。
本日臨時閣議を開催をし、先般発表した我が国独自の対北朝鮮制裁措置を実施に移すために必要な閣議決定を行いました。具体的には、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港禁止、人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶の入港禁止、この措置を取るための閣議決定を行いました。また、北朝鮮向けの送金の原則禁止、資産凍結の対象となる団体個人の拡大、この2つの措置を取るための閣議了解を行いました。人的往来の規制などですね、閣議を得る必要のない措置については、すでに順次実施に移しております。それらにより、先般発表した対北朝鮮措置はすべて実施に移されることになります。政府としては、対話と圧力、行動対行動という一貫した方針のもとに、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を目指し、関係省庁間で緊密に連携を取りながら、これらの措置を着実に実行に移してまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月7日、パククネ大統領の31節における記念演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月1日に韓国のパククネ大統領は31節の記念式典におきまして演説を行いました。これは韓国大統領が毎年3月1日に行っている演説でありますが、今年は改めてパククネ大統領が日本に対してどのような言及、言い方をするかということについての関心が高まっておりました。 まあ、それはまず第一に昨年の暮れ12月28日に日本と韓国の間ではいわゆる慰安婦問題をめぐっての、まあ、合意というものが成立をいたしました。まあ、その後のパク・クネ大統領の演説ということになりますので、まあ、そういう観点からの関心というのが一つありましたし、二つ目には3月1日の大統領の発言というのはやはり日韓関係に非常に大きな影響を及ぼす。実際、朴槿恵大統領が就任して直後の2013年の3月1日に行った演説では、朴槿恵大統領は日本と韓国の関係は加害者と被害者の関係であって、それは千年経っても変わらないという、そういう言い方をされまして、これは比喩ではありますが、もうほぼ日本と韓国の関係というのは、加害者、被害者という関係から脱出することができないと、そういう言い方に近いものがありましたので、日本側に相当な衝撃をもたらしたということがあったわけであります。その点も今年の3月1日のパク・クネ大統領の演説を見る上で、多くの人たちの頭の中にあったかと思いますが、実際今年の3月1日のパク・クネ大統領の演説を見ておりますと、日本に対する部分、これは非常に抑制された内容であったと言っていいかと思います。実際この演説は約20分間行われたわけでありますが、日本についての直接的な言及の部分は約2分間と、すなわち10分の1程度の割合でありまして、これは意図的に日本に対する言及を抑制したということが十分に伺われました。まず、朴槿恵大統領はその演説の中で、韓国側は被害者の、すなわち元慰安婦の方たちの存命中に、ともかくこの問題を解決しなければならないという、とてもこう切実な心情というものを持って努力してきたというふうに訴えまして、そして韓国政府は被害者の名誉を回復して、心の傷を癒していくことに、最善を尽くしたと、これからももちろんそれを続けていくということを強調いたしました。そしてその一方で日本に対しては日本政府も歴史の過ちというものを忘れずに、これからの未来の世代の教訓としてこの問題が記憶されるように努力していくべきだという訴えをしたわけであります。そして日韓関係全体について、日韓関係が新たな章を開くことを願っているということを朴槿恵大統領は明言をいたしましたので、歴史問題に一区切りつけるという、そういう意思を朴槿恵大統領が強く持っているということが十分に伺われたと言っていいかと思います。いずれにせよ、今年の3・1節の演説では、日本に対する言及が非常に抑制されていたというわけでありますが、他方、それとは非常に対照的にと言っていいと思いますが、北朝鮮に対しては、朴槿恵大統領は非常に厳しい姿勢を示しました。北朝鮮の核開発、あるいはミサイル開発というものを非常に強く非難をいたしました。特に核開発につきましては、北朝鮮が核開発に全てを集中させても、その集中させることで政権の維持ということにつながるわけではないと。それは無意味なんだということを北朝鮮は明確に自覚しなければならないと。このような強調を朴槿恵大統領はしたわけでありまして、北朝鮮の核開発、核保有を決して許容しないということだけではなくて、その核開発が北朝鮮にとってプラスにならない、マイナスだということを非常に強く訴える、この1ヶ月、 非常に強調している姿勢というものが改めて北朝鮮に向けてのメッセージとして発せられたということになりますし、まあ、それは日本に対する抑制された表現とは全く対照的に極めて強い言及であったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。まず拉致問題とはどのような問題でしょうか。1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮が多くの日本人をその意思に反して北朝鮮に連れ去りました。北朝鮮は長年にわたり日本人拉致を否定していましたが、2002年9月、当時の北朝鮮の指導者、キム・ジョンイル国防委員長は、小泉総理との会談において、初めて日本人拉致を認め、謝罪しました。しかし、拉致された日本人のうち、日本に帰国できたのは5名にとどまっています。5名以外の拉致被害者についても、政府はその速やかな帰国を北朝鮮に対して強く要求しています。なぜ北朝鮮は日本人を拉致したのでしょうか。第二次大戦後、朝鮮半島は韓国と北朝鮮に分断されました。北朝鮮は自らが主導して朝鮮半島を統一するため、多くのスパイ機関を設立したと言われています。当時のキム・ジョンイル国防委員長は、日本人を拉致した理由として、北朝鮮のスパイに日本語を教えるため、また北朝鮮のスパイが日本人になりすますためと説明しています。北朝鮮は拉致問題を解決済みと主張していますが、それは本当でしょうか。これまで北朝鮮は拉致被害者のうち生存しているものはすべて日本に帰国させた。残りの拉致被害者は死亡もしくは入居せずとし、したがって拉致問題は解決したと主張してきました。しかし北朝鮮が死亡と説明する根拠は極めて不自然で、全く納得のいくものではありませんでした。2014年5月の日朝政府間協議の合意では、北朝鮮側は拉致被害者を含むすべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に拉致問題をはじめとする日本人に関するすべての問題を解決する意思を示したところであり、政府としては引き続きすべての拉致被害者の帰国に向けて全力を尽くしていきます。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さんと有本佳代子さんのメッセージをお送りします。このメッセージは2015年8月に収録したものです。 有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。最初に有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージです。それではお聞きください。
恵子は1988年の9月に親元へ手紙を送ってきました。それから私はその手紙を元にしていろいろ政治の方に救済をお願いして現在までやってきました。まあ家族は期待ばっかり持っておるけれども、全然解決するという見込みも持たないまま現在までになっております。うちの稽古はもう向こうに生きとるというのははっきりしとるからね。そうやけれども、俺の生きとる間にもこの問題は成功させたいと思っておるんです。日本の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は他の方と違いまして、ヨーロッパの方から拉致されたんです。だから1982年に留学しまして、83年の8月の6日に帰る予定で、もうチケットも取れたって手紙が来ましたので、やれやれ思ってたんですね。あ、これで帰ってくると思ってましたら、それ以降音信が途絶えまして、5年間だったんです。ところが1988年の9月の6日に突然、北朝鮮にいるからというような手紙が届きました。ヨーロッパから連れて行かれた人は稽古を寄せて今のところ分かっているのが3人なんですけれども、この人たちは皆淀号ハイジャック犯の妻たちに騙されて連れてこまれたんです。稽古にしても親に申し訳ない、本当に心配させて申し訳ないという思いで向こうで一生懸命暮らしていると思いますのでね。だから子供ができたということも聞いております。だからその子供の成長を楽しみにきっと子も頑張ってると思います。私もなんとか稽古が帰るまでは元気でいたいなと思ってます。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は森田浩一とトップギャランの青春時代をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは、http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。